次回もありますので、GPOP のプログラムを再開させていただきます。はい、次のセッションですけれども、地域インターネットレジストリー機構の再検討、設立設定要件の改定議論ということで、前村さんの方からご発表いただきます。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。JPNIC の前村でございます。地域インターネットレジストリー機構の再検討と、設立要件、認定要件の改定議論という、少し、なんでしょうね、口はばったいようなタイトルをつけてしまいましたけども、ブログとかで早速ご案内したりなんかしているものなんですが、一応これまでの経緯みたいな感じのところをお話しした方がいいと思いますんで、こういうスライドを作りました。RIR は堅牢なのかっていう話をですね、ここ2、2、3年JPOPM でもさせていただいていますし、JANAG でも受かればさせていただいていますし、というふうな感じです。改めまして申し上げると、アフリカ地域の IP アドレスの管理団体、アフリニックというところがありまして、ここが、訴訟攻撃によって機能不全に陥っているというのが、ここ4年間、5年間ぐらいのことなんですよね。で、それに対して、ICANN や他の RIR では機能回復に向けて、鋭意努力中であります。最近もですね、これ、機能不全というのは、最高裁から差し止めて請求に従って、理事会の権限をちょっと取り去ったりなんかして、理事会がまともにものを決められなくなっているというふうな状態があってですね。で、それに対して管財人というのは普通なんか倒産した会社とかの、資産をどうするかみたいなところはハンドリングするんですけども、ここでは、それも、アフリニックの機能を保全するためにやりながらも、理事会にちゃんと人を選挙して埋めていくというプロセスをやらなきゃねということで、レシーバーが今一度仕事をし始めるらしいんで、そっちはそっちで嬉しいことなんですけども、そんな感じで努力をしています。一方で、アフリニック少し機能不全に陥って、どうにか日常業務はちゃんとこなしている状態なんですけども、例えば RPKI の精度が実は良くないとかですね、いろんなことがあって、なかなか積極策ができないということなのかなと思ってるんですけども、なんでそういうことを許してしまうんだ、君たちは、というふうなことで思った人っていうのはいるんですよね。で、どうやってアフリニック認められたんだよっていうことに言うと、それは ICP2 というドキュメント、新たな地域インターネットレジストリ設立の要件という、文書があって、これに合致しているから、施行して、あなた方は地域インターネットレジストリをやっていいですよってプロセスを踏んだわけですね。で、じゃあ、あんたたちはもうダメだよっていうのないのって、読んでみたらないんですよ。で、それはその2000年ぐらいの時の、場の雰囲気でちょっと緩いんですけども、RIR みたいなものが、それまでインターニックとエイリンはできてましたね。エイリンとライペン CC と AP ニックを見ていて、これが倒産するとか機能不全になるなんて、誰も考えなかったっていうところが、正直なところなんじゃないのかなと思いました。で、私もちょうどこの時に AP ニックの理事会にいて、入った直後に ICP2 だよって言われたような気がするんですけども、気づきませんでした。そういえば読み返したというのがその実なんですが、ということで、そういうふうな前置きがありますと。で、今のところでまあお話ししてしまっているんですけども、今、RIR は堅牢化という話でいうと、アフリニックが今、そういうふうな状態だということで、そろそろ動き出すなんてありがたいことです。AP ニックに関しては、このアフリニックのこの機能不全を招いた、原因となっている人が、AP ニックの理事会を、多数、選挙しようとして、4人とか5人とか、候補を、入れ込んで、それで、その中では、実は、選挙違反なんかも観測されたりなんかしてというふうなことを、激しい選挙戦を展開すると。で、結果的には現任グループの、我らが、まずこと松崎さんも含めた現任グループが当選したので、体制を維持しましたけども、どうも、そうやって選挙違反、した人さえも、弾けないというふうな弱さがあるんだよねというふうなことが2003年の初頭に、明るみになったことですと。 2003年には、歴史的と言っていい、言葉は決して小さく大きくないと思うんですよね。それまでは、APNIC の会員で、投票をして定款を変えるということが、もう事実上でハードルが高すぎてできないような状態だったものを、最初の一歩、ちょっと劇薬を使って、それをちょこっと変えたというところから始まって、会員投票による定款の変更というのをやったということで、それを一応その選挙違反に弱いような形のところはさらったというような状態にやっていますと。で、ライペン CC は、そんなことが RIR で動いてるんで、じゃあちょっと俺のとこも見直してみるかなって言ったら、おっと、これちょっと塞いどっかと言って、基本定款の堅牢化を実施しているというようなことで、そういうシーズンだなというふうに思っていただければいいんじゃないのかなと思います。で、ICP2 に関してちょっと眺めていくんですけども、ほぼほぼ今までに言葉として出てしまっていることが並んでいるんですが、ラクニック2003年、アフリニック2005年の設立の根拠になりました。その時の、状況をおさらいすると、ラクニックは、エーリンが、管理していた。で、南米で、北南米をエーリンが管理をしていた。で、アフリカはサハラ砂漠を切って、それより北はライペン CC が管理をして、それより南はエーリンが管理をしていた。ついでに言うと、モーリシャス、インド洋のリージョンはエーピニックだったというふうなこともあります。そういうふうなところから、じゃあアフリカっていう塊で、その時の ICP2 は、コミュニティのサポートとかっていうのを示してましたんで、アフリカのもう幅広いいろんなLIR たちに聞いても、アフリニックでやっていきたいよ、僕たちはというふうに言ってくれたと。そういうところが根拠になっているわけなんですね。で、この ICP2 の現在の ICP2 に書かれていることも、読んでいくと普通に読めていきます。広い支持があって、統治機構は明確になっていて、中立で技術力があって、なんていうことが書いてあって、それが、認められるということを根拠に RIR として設立を許すと。それは、どこが設立を許すかというと、ICANN の理事会が許すという過程をとっています。で、問題は、適性を欠く事態を、に陥ることが想定されていないというところが大きな、問題だなというふうに思い、これはちゃんと書いた方がいいだろうということで、書く作業が始まりました。まずですね、2004年、2003年の11月ぐらいだったと思うんですけども、NROEC というのは、5つの RIR の CEO による委員会、経営責任を持っている委員会だ、なんですけども、それが、NRONC は、ナンバー、番号評議会と言われていて、グローバルポリシーを見ている。ICANN のリエゾンというか、ボードメンバー2人を指名したり、ノムコムを指名したり、そんなことをやっているところです。で、ここに要請をしました。それで、誰がかICP2 を書くのかとかって、どこにも書いてないものですから、ただ、NRNC としては誰が考えるのがいいのかな、やっぱりコミュニティで考えるのがいいよねと言って、NRONC がコミュニティの代表として出てきてるんだから、ここに書いてもらいましょうというふうなことで、骨格を渡して、各 RIR に原則案というものを、書いて回るというのを、やっているんですけども、まずはキックオフして、というわけで ICP2 を変えるという作業をやるんですよというのことを言いながら、原則案というものを、ドラフティングしていましたと。それで、今はどこになるかというとですね、実はタイムラインがこういうふうに示されていまして、今どこに我々いるの、今どこ。2024年8月から11月で、RIR アイキャンミーティングでの原則文書紹介とエンゲージメントと書いてありますけども、それに合わせるようにですね、原則案というものがちょっと、鬱陶しいんですけども、すいません。10月8日に ICP2 第2版の原則案というものが、出てきてるんで、大体オントラックでやれてるね、えへん、すごいだろうとか 言われましたけども、はい、よかったねって言っておきました。で、今そういうフェーズです。で、これから、原則案を、に対して意見募集を今やっていまして、その、意見募集をもとに、最終案を書き込んでいきますと。 で、書き込んだ最終案というものを2025年の2月から5月の RIRA アイキャンミーティング、まあ、結構前、結構最近ですよ。次のプタリンジャヤの APNIC では最終案の意見収集をやっているというようなことで、まあ、結構1月ぐらいにガーッと書いていかなきゃいけないというこんなことになります。そして改訂最終案が2025年の6月に書かれていく。出されて、そこでパブコメがかかって、最終的に決めていくというふうなことで、タイムラインがですね、書いてありますが、情報集積ページ、ASOICAN.org の ICP2 レビューというところに情報が集積されていきますので、そちらをご覧いただけると、まあ、トランスペアレントにいろんなことが書いてあるというふうな状態です。なんていう話をですね、やっていたらですね、ちょっと呼ばれまして、っていうのは、いつでしたっけね、11月8日にアナウンスメントが出たんですけども、まあ、アナウンスメントが出る前には、まずは APNIC の理事会が決議をして、お前じゃあというふうに言って、その前には、お前やる気、頼んだやる気あるとかって言われたりなんかしてっていうのもあったので、実は、まあ、ウェリントンの最終日には、お前やる気あるって言われたっていうぐらいのプロセスだったんですけども、NRONC の一つの議席は、理事会、RIA の理事会が決めるということになってますんで、それに従って決めてくれたというふうなことであります。で、内心ですね、他の、APNIC 地域の選出された NC のメンバーが、ニコルチャン台湾、マーディ、中国メインランドということで、みんな東アジアじゃないかと思ったんで、ひょっとして落ちるかな。ダイバーシティ取ろうかとか思うかなと思ったんですけども、私を選んでくれたようです。それで先週、ICANN 会議でイスタンブールで行ってきたんですけども、まあ、早速見習いと、ということになりまして、このお歴々の、中にですね、座りましたと。で、お歴々といってもですね、来年のメンバーの中では、2番目に年寄りなのが私でして、皆さんそれよりお若い方々なんですよね。で、というわけで、その年寄り2人は何でも知ってると思ってるんで、こういうことやった方がいいんじゃないか、ああじゃないかとか、こうギャーギャー騒いだんですけども、いやいや、ちょっと待ってよって、俺たち今までにこれ、延べ1000時間ぐらいかけてやってる、その延長線で書きたいからさとかって言って、結構たしなめられるということがありました。まあ、原則は帰ってきた通り自分たちの思い通りになるっていうもんでもないんですが、一方で何でもかんでもクリエイティビティで全部変えていけるというわけでもないので、そこはコンテキストに従ってできる幅っていうのはあるんだなということをちょっと思ったんですけども、まあ、それはそれとして仕事していきたいなと思います。というわけで、今ですね、この原則案というのが出てきてますんで、これを、ご紹介したいというふうに思っています。それで、こちらの方のウェブページ、左側ですね、NRO のウェブページに、デッドラインを延長したよっていうふうに書いてあります。で、延長しました。12月の8、6日までなんで、皆さん、あと2週間ぐらいかけますんで、どうぞよろしくお願いします。まだそんなに件数ないと聞いてます。思ってくださっていることを書いていただくというのは重要なことなんですよね。で、内容に関しては、JPEG ブログで一応一通り原則案というドキュメントを訳出して、JPEG の考えはこうですよということも書いてというようなブログの記事を、10月、結構早い時期に出していますので、よろしくお願いします。それで、まず原則案の項目一覧としては、こんなものが書いてあります。あんまりここでですね、この中をディープダイブしていっても、見当がつかないのかなと思うので、ある程度、なんでラフなイメージ、そういう感じなんですかっていうのを捉えていただくってことかなと思うんですけども、まあ、これがまずオーバービューって感じですかね。ガバナンスっていうところで権限改定修正って書いてありますけども、これはこのドキュメントをどういうふうに、回していくんですか、変えていくんですか、決めていくんですかってことがガバナンスっていうところに書いてあります。次には、RIR のエコシステムというところで、RIR っていうのは例えば大陸ぐらいの規模でやるんですよとか、サービス地域は何でしょうね、 サービス地域を明確にするんですよとかですね、サービス地域内の会員の皆さんから支持を得るんですよみたいなことが書いてあると。で、次の3番目が、結構要点というのか肝になってるんだと思うんですけども、RIR のライフサイクルという書き方をして、ライフサイクルというとこう回りますよね。生まれて、頑張って、終わるっていうようなことです。で、終わるっていうあたりをちゃんと決めなきゃいけないよねっていうことを、意識して書かれています。それで、認定にあたっては、リコグニションってことはですね、認定にあたっては、その域内のコミュニティの支持が得られていることということと、あいつでいいよっていうだけじゃなくて、あいつにやらしときゃ俺知らねえじゃなくて、あいつでいいし、あいつに対して俺たちも頑張るからねっていうふうなことを言ってくださいねというふうなことが書いてある。なるほどなと思います。で、運営に関しては、これは大体今の ICP にも ICP2 にも書いてあることなんですけども、独立性、非営利、コーポレートガバナンスって言ってるのは、その RIR が設立され、法人として設立されるジュリスディクションの中で、適切なコーポレートガバナンレベルのコーポレートガバナンスをちゃんと、敷いてくださいと。じゃないと、法人として、そのジュリスディクションで、立ち行かないわけですから、というふうなことが書いてある。あと、会員による統制、そうですね、コミュニティ主導、その通りですよね、中立性、重要ですね、透明性、今はもう透明的にやっているんですけども、あと、監査というのが新しかったです。監査というのは、監査法人って、何かの水準というのか、スタンダードをセットしたら、そのスタンダードに従って読み解いて、ちゃんとスタンダードに合致してますねということを、ちゃんと言ってくれる法人、一般的な、なんでしょうね、会計監査をやるような法人は、セキュリティ監査もやりたいなんかするというふうな、そういうふうな監査というもののエキスパティースがあるところが、これを、やるというふうなこと、これも新しいですね。これが、できてない、かったら、日常的にこうやってメンテインしなきゃいけないってことだと思います。サービスの、なんでしょうね、充実というのか、正常性というのかということと、継続性、乗っ取り防止っていうのも新たな、感じなんですけども、キャプチャライゼーションというのが乗っ取りなんですけども、アンティキャプチャライゼーションっていうのです。で、例えば、ですね、これで一番思い出すのはですね、AP ニックのミーティングで、NROEC の選挙をやるときだったですかね。当時は、選挙権の要件が何も決まってなかったもんで、バスで、団体バスで何十人とダーッと送り込んで、その場で手をバーッと上げさせて、票をかっさらって、で、その人たちはもうまたバスで帰っていくみたいなことが あったんですよね。で、そういうのがキャプチャライゼ、キャ、キャプテ、キャプ、カプ、キャプチャ、キャプチャビリティってやつですか、乗っ取り可能な状態と、そういうふうなことにないようにしてよねということで、例えば今の AP ニックの書き物であれば、立候補の要件が、過去7回中5回のミーティングに出席していることとかですね、少なくともそういうふうに団体バスで、人さえ集めれば通せるようにはなってないとか、いろんなことで、結構アンチキャプチャライゼーションやるためには、凝ったことやっていかなきゃいけないんですけども、そういうことも書いてあると。あと、エコシステムの安定性というのは、これは、何でしょうね、RIR スキーム全体のことを考えながら、その保全のためにあんた頑張ってねみたいなことが書いてあると。なので、自分だけがいいんじゃないんだよと。だし、これでもう一つあるのかな、そうですね。これはですね、移行過程というところにも、絡んでくるんですけども、自分たちだけじゃなくて、全体の一部として、ワンフォーオールみたいなイメージでやってくださいよって感じのことが書いてあります。で、認定取り消しのライフサイクルにおいては、まずは是正措置ということで、認定取り消しに至る前には、RIR や ICANN が全力でまずはサポートして支えようねってことが書いてある。ただ、これは今やってることがそのまま書かれているところだと思います。そして、移行過程では、もう認定取り消しになったら、その後継団体や、臨時団体に対して、協力をして、ちゃんとさっと明け渡してねみたいなことが書いてある。 そういうふうなことであります。で、ここから先はですね、それをテキストで、書いていっていますが、これを読んでいくと、それだけで30分が終わってしまいますんで、それを意識しながら、先ほどの、項目書きのところで、大体こんなことが書いてありますよというふうなお話を、したつもりです。なんですけども、ここのポイントでさあっていうふうなことを、詳細にお話をする、議論したいというところであれば、ここを、見に来ようかなというふうに思います。一応くくってあります。で、これはさっき見たものでありまして、運営のところのポイントとしては、まあこういう感じですかねということで、運営でさっていう議論に耐えるようにしたいと思ってます。というわけで、材料、こんなもん持ってるよっていうことをお話ししています。それで、ですね、議論の時間なんですけども、まあ、RIR みたいなもののあるべき姿って、どういうもんですかねっていうのを、この際議論しときたいなというふうなことなんですね。まあこれくらいのこと書いておけばあとは大丈夫ですかねみたいな話でしょうしということです。実はこの、同じようなそれな材この材料を持ってですね、JPOPM の前には2週間前なんですけど、2週間前なんですけども、日本インターネットガバナンスフォーラムで、IIJ の谷脇さんと、白畑慎さんとっていうふうな感じのセッションをやりまして、まあ、結構いろんな観点で指摘をしていただいてありがたかったですが、皆さんこれを見て、こんなところはどうなんですかとか、こういう機構あった方がいいんじゃないですかとかっていう言ったことがあれば、ぜひとも教えていただきたいなというふうに思います。もう一つは、その時の、白田さんからのご指摘が面白かったのは、ICANN の方がよっぽど進んでるんじゃないか。なんで ICANN みたいにやらないんだっていうのは、ちょっとすごくエッジ効かして、そんな感じのことを言ったんですよね。何かというと、ICANN はもう最初からこの、と、と、あの TLD レジストリっていうのはお互いに競争してるんで、お互いのパイの取り合いじゃないですか。まあ、それぞれにいくつか自分のドメイン持ってるっていう人はいるんですけども、それでも他の TLD に対して自分の訴求点を見出して、自分のビジネスでというのは、これは競争環境があるからなんで、競争環境があって、競合していると、いろいろガチガチやることがあるんで、そういうことの、マネジメントは、どうやって対処するかというのはよくできていると。まあ、それを参考にしていい、参考になるところはたくさんあるのかもしれないなと思います。っていうぐらいのことにして、皆さんからご意見とかですね、コメントとかご質問とかいただきたいと思います。あと、10分もないですけど、すいません。いかがでしょうか。よろしくお願いします。
はい、それではご意見、コメント、質問などなどあれば、思いますが、いかがですか？ければ、じゃあ僕、一ついいですかね。
はい、もちろん。
認定取り消しのプロセスなんですけども、まあ、その一回是正措置受けて、移行過程をきちんとやりなさいとなってるんですけども、その移行先、は誰がどう決めていくんですかねって、ちょっとここからちょっと読め
そうです
なかったん
ね。
で、はい。
はい。具体的な、例みたいなのがあるんでですね。いや、これは、どうするんでしょうね。ちょっとまだ想像できてないですね。一つは、あの大陸の、某団体だったとすれば、設立の時に、どのジュリスディクションで設立するんですかみたいな話があるんですあったんですよね。じゃあ、北の方の国ですか、南の方の国ですか、西の方の国ですか。で、かの地域を見てると、大体そもそもサブリージョン間仲悪いんです。英語話者国、普通語話者国も仲悪いです。で、その結果、一番中立的だったのが今のジュリスディクションなんですよね。で、ただ、まあ、起こったことっていうのは、いや、そういうこと起こるんですか、嫌ですね、そんなところとかって思うかもしれないので、まあ、だから、最終的に言うと、ちょっと全然不慣れなんですけども、一つの RAR が他の、団体によって、継承されるというケースはまだ見たことがないので、一つは、 全く新たにクリーンスレートでスクラッチから設立文書を書いて、きれいなものができたら、あとはきれいな経営体制が書けるようであれば、そこは受かっていくのかなというのを、コミュニティ全体としてやるんだったらやっていかなきゃいけないので、ここに書いた文書、なんだよ、条件だけでは、まだ話は終わってない感じです。はい。
あ、わかりました。まあ、一番、まあ、綺麗なのは、もう一回 RRI の地域の中で同じような営み
そう
が
ですよ
行わ
ね。
れて、こ
はい。
の ICP2 で認定される
そう
と
です
ころが
ね。
もう一回やるというのが一番綺麗ですね。
あるいは今の団体が、奮起して全部書き直して、これくらい、これに合うようなものをもう書くんだっつって、大プロジェクトをやってっていう感じでやっていくっていうのが、そちらの方がまだですね、是正措置のところで止まって、またライフサイクルが元に戻るっていうところに行けたら、それが一番いいんですよね。
なかなか悩ましいですね、僕。
はい、
もしこうなったらで
悩
す
まし
けれ
いです。
ども。
ただ悩ましいことをやれる、仕組みもまだないので、それ作ってるとかね。
い、ありがとうございます。あと会場から他に、じゃあ、それお願いします。
すみません。通りがかりの一個人の西野です。すみません。つぶらな瞳で質問なんですけれど
ぜひと
も、
も。
IRIR の R、最初の R って、
リージョナル。
リージョナルですよね。これって、確かに歴史的にはすごく、なんだかインターネットの発展というと言い方があれなんですけれども、まあ、世界的に均衡ではなかったので、とても、それはまだ、当時は理解できた文脈だと思うんですけれども、これって、現代的には皆さんどういうふうに解釈して、これを、今の構造を、まあ、あまり劇的に変えると危険だから、変えないというウィルはあるとは思うんですけれども、なんかそこは、何かこう、どういう解釈をしてこれを維持していこうとか、なんかそういう考えがあるのかっていうのをちょっと聞きたいです。
いや、本当にそういう哲学的というか、アーキテクチャルな話だと思うんですよ。経緯を見ると、ジョン・ポステルの、セントラルレジストリーって時代があって、申し込みがもうわさわさ来たので、やばいって言って、仲良しだった、ダニエル・カレンバーグさんと、村井淳さんという人に助けてくださいとお願いしたっていうのが、まず 3RIR の始まりですよね。で、それから SRIR っていうシステムを回し始めて、ラクニカ・アフィリンクも作って、その時からまあ地域のバリエーションというのか、個性を集用するっていうことが必要なんじゃないのとか、それなりの大義名分を5つとかというものに作ったんですよね。で、それは実際見てみると本当にそうで、アフィリンクが考えることと、ラクニカが考えることと、エーリンが考えることはかなり違いますし、AP ニックとラクニックはなんとなく気が合いますし、ライプと AP ニックもなんとなく気が合うんですけども、本当にこの3人でバッチリ気が合う方はちょっと違ってずれてるとか、やっぱり個性があって収容できると。で、もう一つは、スポップ作りたくないとみんな思うわけです。セントラルレジストリは良くないと。分散させなきゃいけないと思ってるわけです。だから、IP アドレスに関して単一の収束点を作るのは、あやなんだけど、できるだけ分散できるようにトップレイヤーに5つ、複数据えるっていうことをやって、分散というものをなんか、実現できてる感じがしますね。で、ドメイン名の方は、.com.net.org がありながら、CC の方が後に来てますが、あれは TLD を分散させなきゃと思って、その時に一番便利な便法だったのがカントリーコードっていうものだったということで分散されていると。それと似たレベルのものは RIR って形の分散だったっていうのが番号だと。で、じゃあ、この初期の議論では、RIR、まあ、仮定として6って言ってみようって書いてあったんですね。5じゃなくて。6？ っていうことになって、ほんじゃあどうやって生まれるのと。で、これから具体例を言うと、すごく途端に政治的になるんで、やめときますけども、なんかちょっと文化的なつながりがある、あの辺が 離脱するのかなとかいうふうなことを、まあ、考えて、その時に、そしたらその地域の人たちから、アフリニクやラクニックがかつてやったように、ISP たちからすごいエンドースメントをもらって、いい感じの法人、なり、法人立てができたら、そういうことも起こるのかなとかっていう、まあ、そういう感じなんだと思います。イメージつきますか？ちょっと。
ありがとうございます。正直、ありがとうございます。ちょっとだけイメージがつかなかったのは、こう、RIR によってそのカラーがあるっていうところが、多分その、こういうポリシーコーディネートとか具体的にやってる人からすると、なんとなくわかる文脈だと思うんです
そう
け
です
ど
ね。
も、ちょっとできれば何か、わかりやすいというか、何か実例を教えていただけるといい気がするんです。
中川幸喜がそれを言ってくれると思いますんで、彼が準備をしている間に僕は言おうと思うんですけどね。エイリンはもうとにかくすごく原理主義的で、こうやってっていうのは、パシパシパシパシクリアなテキストで、フルテキスト、クリアなテキストではないとポリシープロポーザルにならないとかっていうような感じでやるんですよ。で、ネットワークオペレーターの集まりっていうのは全部ナノ君に任してるんで、RIR のビジネスだけやるというのがエイリンのミーティングなんですね。で、ライプ自身がノグから始まってる中で、コミュニティがすごい、なんか、すごい成熟した上で、ほんじゃ IP アドレスの管理をしようか、みたいなことを言うもんですから、そうすると、例えばですね、アドレスポリシーワーキンググループも、その場で決めない、その場で決めないんですよ、とにかく。その場では、議論したね、ほんじゃ、メーリングリストで、つって、いつの間にか決まってるみたいなのがライブで。で、それが、ちゃんと MCC のオペレーションに対してバインドするっていうのか、拘束力がある形になってるっていうのが、不思議ですね。あんな成熟をするのだろうかなというふうに思うことがある。で、アフリカはアフリカだし、ラクニックはすごい決断、団結力がです。すげえな、ソリダリティはとかと思う。そんな違いが、やっぱありますね。はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。中川
え、
さん、なんか補足ありませんか？言い過ぎちゃった。
はい、ありがとうございます。はい、他に、
JPOPFST の谷崎です。私、6つ目の RIR であったと思ってて、昔、ラクニックで提案が出た、宇宙っていうやつ、あれは絶対ありだと思ってるんですよ。で、この話って、その6つ目ができるっていうことに関しては、フォローされてるのでしょうか？
ですね、伝え聞いた話によりますと、すでに、なんだっけ、アイソックのチャプターとは RIR 時を話したそうですね。まあ、それ、どれくらい本気かっていうのはまた話別かもしれないんですけど。で、これに従って、ラクニックができたよとか、アフリニックができたよと思うと、大体想像はつくわけですよ。俺たちは他の地域で、と思うわけですよね。大昔25年ぐらい前の話をしますと、その時当時ですね、韓国がすんごく、なんでしょうね、やる気があって、イーストアジアニックを作るとかって言ってた時代がありますね。文化違うもん、俺たちとか。で、横でやめとけって言って、みんなでエピニックやろうよって言ったんですけど、そういうふうな、他、我々の塊でか、管理するのが妥当だっていうようなことを見つけて、それに対して、結束していけるっていうことがあれば、できると思います。で、インタープレートリーっていうのはあまりに違うんで、ちょっと別なこと考えた方がいいねっていうで、あまりに違い度合いはあると思う。十分にね。ただ、アフリカ大陸をとか、ラテンアメリカをっていうほどの結束力がなかなか、まあ、インタープレートリーっていうのは結束というよりもあまりに違うからなんですけども、なかなか他に出てこないんじゃないのかって感じがします。はい。
はい。
多分欧州は結構コミュニティな IX の人の気分に近い
や
気
だ。
がします。
行
ちょっと
け。
今までの話の文脈で、RIR って割とこう、エンドユーザーからするとアプリよりに決まる、こう、レジストリーだっていうのがどうしてもこう、リージョナルっていうこう、まあ、魔法というか、ある種、何かを含んでる言葉だったんですけれども、結構、具体的な話として最近なんか安いからライプとか、JP ニックからアドレス取られるなんて、そういう人たちがちょっと現れているのを、割と近い距離で、目にしていました。で、個人的にはムーって思うし、ムーって言うんですけれども、これって何なんだろうという、こう、もやもやした疑問があります。つまり、まあ、インターネット自体が、まあ、今まではネットワーク、サービスプロバイダー、まあ、ISP がこう、まあ、総合接続してできていたのがインターネットだったよね。なので、それの、コミュニティから支えられているものは、RIR だよねというような、そういう概念があったんですけれども、なんでしょう、この勃興している個人という概念が、一体、この中ではどういう位置づけにあるべきなんだろうか。というものについて、ちょっと問題提起というか、多分ここに入る話ではないんですけれども、何か一つの、こう、議論の、てか、まあ、もしかしたらそれはこう考えればいいよね、ちゃんちゃんかもしれないとは思ってます。でも、なんだろう、そういうコミュニティが今、勃興しているのを、やっぱりヨーロッパでもあるし、ね、US でも見るし、日本でも出てきている。これをどういうふうに考えたらいいのか、こういうふうに考えてほしいというコンセンサスというものを、これとはちょっと違う文脈かもしれないんですけれども、考えてほしいなと思うという、問題提起であり、さて皆さんどう思いますかっていう、質問だったりします。すいません。オープンな質問をしてしまって申し訳ないですけど。
皆さん、答えを考えて、後で懇親会で西野さん、私はっていうチャンスですから。ですね、一つ、個人的なオーナーの勃興というのは、ちょっとなんか微妙です、微妙じゃないですか。例えばに、日本の電気通信事業法は、個人がやってもいいんですよね、電気通信事業をね。全部個人でも読めるように書いてあって。で、たまたまなんですけど、普通は、法人じゃないと何かの資格がないよっていうふうに、クリアに切るはずなんですよ。じゃないと、財務経理的な能力ないでしょみたいな話になるので。それに対してインターネットってところは、もう少しインクルーシブにやらねばという、観念が、個人をやっぱり許してるだろうし、それによって、育ってくる若き BGP、ホビーオペレーターみたいな人たちは、それなりにの、技術をやっぱり勝ち得ていくので、そのインクルージョンというのは重要なんじゃないのかなと私は思うんですよね。で、むしろ、RIR ショッピングしてこっちの方がどうだとかっていうふうな感じというのは、まさになんかその IP アドレスのリソースというものに対して、例えば、リースっていうサービス品目にして、バナーに掲げて宣伝している、ブローカーっているわけじゃないですか。で、それもリースって書いてあるからダメとか、なかなか言えないというところもありながら、つまり、本当はそれはダメかもしれないんだけど、グレーゾーンで、ビジネスを展開するのを、なんとなく許容しているみたいな状態があり、それによって実は IPv4 アドレスっていうものは融通されているような気もするという状態だとすると、むしろそういうリースみたいなものを我々、15年ぐらい前にトランスファーで移転可能にするっていうことをやったわけなんですけども、あれと同じぐらいのマグニチュードというのか、規模でリースってそろそろちゃんと俺たち向き合わなきゃいけないんじゃないのかみたいな議論は出てくるんじゃないのかなという気がちょっとだけします。で、その次に、そんなことやってる間に V6 バーンで終わってくれた方がよっぽど綺麗なんだけなとも思うわけなんです。はい。以上、私が考えることはそんな感じです。
はい、ありがとうございます。じゃあ、すみません。ちょっとそろそろお時間が大変し ますので、これで一旦、前山さんの方は終わりにしたいと思いま
質
す。
の議論ありがとうございました、皆さん。
はい、じゃあどうも前山さんありがとうございました。